ドリームトーク。この番組は会社の経営者の方、団体の代表の方、そして業界のプロフェッショナルな方々にお越しいただきまして、今までのこと、そして今感じていること、これからのことなどについてお話を伺っています。今日はですね、横浜市立大学元副学長でいらっしゃり、現在名誉教授の奥田健二さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
素晴らしいですね。今横浜市立大学名誉教授でいらっしゃるということなんですけれども、
いえいえ、これは年取れば、長いこと教授をやっておれば誰でもなれるんで、素晴らしいっていうか、まあそんなことないですよ。
いや、そんなことないと思うんですけれども、ちょっとご紹介をさせていただきたいんですが、はい、まあ、横浜市立大学でもいろいろな学科であると思うんですけれども、うん、まさに医学の方で、いろいろな業績を残されて、功績を残されていらっしゃいまして、もともと大学が横浜市立大学の医学部をご卒業になり、その後は海外に行かれたり、そしていろいろな各地での、まあ、臨床の現場、そして研究などを行われて、現在は横浜市立大学の名誉教授というお立場なんですけれども、とにかくご紹介しきれないので、一つずつですね、先生がどれほどいろいろなことをされていらっしゃったのか、また今どんなことを考え、そしてどんな方向に進もうとされているのかということをですね、今日はじっくりとお話を伺っていきたいと思います。まず医学部、はい、というところなんですが、まず幼い時からその医学部に入るまで、まあ、医学部、小さい時からお医者さんになりたいっていう思いで医学部を目指されたんですか？
そうじゃないですね、
はい、
私は世界の健康とかに役立つ、その立派な研究をやって、健康とかそういうふうなものに役立ちたいなと思っていて、まあ、研究ともかくやりながらと思っていたところ、私の母親父親が小学校の先生だってて、
はい、
私を少し、お前医者になった方がいいぞ、医者になったら食いっぱぐれなくていいぞって、うん、私は学者とかって初め言ってたんだけど、はい、専門になってもな、一流のものなんてそう簡単にならんから、うん、医者にお前検事お前はなっとれって言われて、まあ兄貴も同じようなこと言われて二人ならさせられた。まあ男ばっかし、6人兄弟、私は末っ子だですけどね、
はい、
母親がなんとなく誘導したなと。他の兄貴たちも医者にそんななりたくなくて、哲学者になりたいとか、
はい、
なんか、建築をやりたいとかなんとかって、どうもそういうのを医者になれってお袋と親父がなんとなく仕掛けてなって、まあ、まんまと私も、まあ、それにはめられたっていうか、それでまあなって、私はその当時そういうふうな誘導してもらって今があるんで、私はそれについては感謝しています。昔は、我々の頃はそんなに選択肢があるわけではなかって、
うん、
それで男ばっかし、うちは貧乏でしょうがないんだけど、6人、兄弟全てを大学に行かせて、お金も全然なくて、私も手伝っていました。兄弟みんな手伝っていました。それでしかし国立大学とか公立大学っていうのはお金が大してかからないもので、例えば次男で金沢の医学部出たのなんか、大学入ってから、年間の授業料は2500円かですかね、
そんなですか、
それで寮だってなんかほとんどお金かからない、だから仕送りゼロですよ。私は横浜市立大学、まあ、本当に東大へ行こうかなと思ってたんだけど、はい、頭が悪くて行けなかったけど、行って、それで毎月8000円もらっていました、はい、家からね、
はい、
それ長男が送ってくれたんだと思うんですけどね、はいはい、それで奨学金をもらって、授業料1万5000円ですかね、
はい、
年間、
はい、
だからそんな高いわけでもなくて、それでちょっとアルバイトすれば、8000円もいらなかったかもしれない。しかし兄弟みんな、親父は、私が大学入った頃はもうすでにもう学校の先生辞めちゃって、ほとんどお金なかったんですよね、お金なかったからしょうがない、そういうような官立の学校行って、 それでまあそんなにそうすると金はかからないから、まあみんなそういうようなことで、あとはどうもおふくろが男の子ばっかしを育てるの上手だったみたいでね、例えば変な話ね、
はい、
変な話、まあおいケンジ、あのな、医者になった方がいいぞ、女はつかみたい放題です、まあこういうの恥ずかしいこと、そういうこと言われて、うちには女の兄弟誰もいなくて ね、そんなうまい仕事あるのかなんて思いつつね、
はい、
それでいやだからっていうわけじゃないけどね、
はい、
上手だったんですよ、我々あの息子6人を育てるのが、今から見ると自分の子供も育てたけど、やっぱしちょっといろいろ思ったようにならないなと思って、上手だったんですね、やはり。あと貧乏だったから、
はい、
まあ子供たちはみんなおふくろの言ったような、大体大学の先生もほとんどなってたりいろいろして、なんかうまいこと言ったんだと思いますよ、まあそれはそれで私は大いに感謝しています。
あの今ねお母さんの育て方が良かったというお話ですけど、でもたとえお医者さんがいいよって言っても、やっぱ勉強しなきゃなれないわけですし、なかなか誰でもっていうわけじゃないかと思うんですが、お子さんの時、小さい時からも勉強することはお好きだったんですか？
好きっていうか、あまりしなくてもなんとなくできたことはできたですね、
はい、
算数とか、
はい、
おふくろがどうも算数とか得意だったみたいで、あまり算数なんて しなくても大体なんとなくできたし、ただしかし私は記憶力がうちはどうも悪いみたいで、漢字を書くのとか英語を覚えたりするのはそんな得意ではなかったけど、まあ普通の人よりは算数みたいなものはなんか全部ある程度できたんじゃないですかね、やっぱりある程度そういうことは恵まれたっていうや、ダルビッシュさんはあんな背が大きくてね、
はい、
あんな速球投げる、はい、誰でもできるもんじゃないですよ ね、
そうですね、
だからそういうようなもので算数についてはちょっと恵まれてたのかなとは思っていますけどね。
なるほど、はい、そして医学部に進まれた、ということなんですよね。
そうですね、
まあ、今お医者さんになるといいぞっていうお母さんの言葉もありましたけれども、その前に、ちらりと先ほどお話しいただきましたが、世界のいろいろな病気について対応していきたい、ちょっとこういうのをなくすことを考えたりとかっていう思いもあったっていうことをちょっとお話しいただきました。
それはありましたよ、
はい、それはどういうことがきっかけでそういうことを考えるようになったんですか？
私の一つ上の兄貴五男がね、
はい、
東京歯科大学の名誉教授っていうのをやってて、
はい、
まあ、歯医者の分野じゃあそれなりに活躍してたんだけど、それがあの小児麻痺だったんですね。小学校、入る前ですかね、
はい、
それくらいになったんです。あ、それでおふくろがすごい困っちゃってね、幼稚園の時かな、はい、それで金沢大学の医学部へその私の兄を連れて行ったりして、すごく助かったとこう思ったんじゃないですかね、それで、あ、これは医者はいいと思ったらしいですね、それで、おふくろが医者がいいって言って、その兄も結局最後はその歯科大学の教授になってて、まあ、あの同じ微生物感染症の部門じゃそれなりの成功したんじゃないですかね、そういうふうな、やはり小児麻痺になって足がこう、うまく動かなかったっていうこと、私も見てていたわしかったけど、
はい、
それね、
はい、
あいつに勝つのは相撲とか野球やって片足をこうひねればあいつは倒れると、しかし他はみんな腕力はみんなやられちゃうけどって、そういうのだけど、その兄あたりがそういうようなものだったりして、それで、次男から医者になるのが多くなったんじゃないですかね、うちは。
で、先生がその横浜市立大学を卒業されて、もうすぐ海外の方に行かれましたよね、そのお医者さんになられて日本の病院で働くというよりも大学、アメリカの大学に行って遺伝学教室ということになるんでしょうか？
そうですね、
はい、
私はやはりちっちゃい時から親がそのノーベル賞っていうのはすごいとか、あるいは、大学教授はすごいとかっていうようなことをよく言ってたから、
はい、
そうか、そうなら俺も目指してみようかなんて思ったり、そしていろいろやってると やはり、海外へ行って、
はい、
一流のところで一流の研究をやらないと、うん、そういうふうなあれにはならんと思ったもんで、
はい、
私大学入ってから、必死になって勉強しました、うん、思ったような大学入れなかったけどね、そう必死になって、だから入れないからもう山手英学院っていうのを行ったりして、英語をずっと6年間習って、英会話とか、
うん、
それは私得意になりました、
はい、
語学は得意じゃないんだけど、やっぱり英語で勝負しないとと思って、
はいはい、
大学入った時からずっとそれは勉強していて、
うん、
そして大学院終わってから行った方がいいっていうことを先輩たちに聞かされて、
うん、
大学院終わってからすぐアメリカ行って、それで一流の研究をやろうと思って、それで初めから大学入ったなりぐらいからそう思っていましたけどね。
で実際に大学院卒業されてからアメリカの大学行かれますけれども、
うんうん、
その後はですね、ハーバード大学の医学部の勤務もあるということで、うんうん、まさにこれはノーベル賞意識してなのかなと。
それはもちろんそうですよ、
ますね、
うん、そこの、はい、初めハーバードの医学部へ行こうかなと思ったけど、
はい、
その時はどうも声かけてもらえずに、他のそれだっていい大学だけど、名誉クリニックとかいろんな、そのそれなりにそこで業績を残したんですね、
はい、
その業績を見てて、そのハーバード大学、学部長もやられて、それはノーベル賞をもらった、私が行った時もらった人なんだけど、
はい、
一番勢いのいい人だったです。ベナセラフ教授っていうのを追って、その人が、アメリカへぜひ来いと、俺のところの助教授にさせてあるからぜひ来いと、お金も使い放題使いということで、そうなら元から私は行ってみたいと思ってたところだから行くということで行かせてもらって、それは山のようなお金を使わせていただきました。なぜかって言ったら、
はい、
その教授はベネズエラ出身で石油王の息子なんですね、
はい、
それでその人が、お金は足らない、よしじゃあ、一つ煙突一つ石油の煙突建てようかって、そうするとお金をガーッと食ってね、
はい、
しかもそういうハーバード、そういう一流大学の助教授ぐらいの人を世界中で見てね、
はい、
10人15人ほど雇っていましたかね、
はい、
こいついいやつだなと思うのに電話したらね、はい、ハーバードの助教授にさせてくれて使った方でだって言われりゃ、これは大体多くの人は行きますよね。
そうですね、
それで、ああ、それやっぱり業績のない人は、そういうのに目にかからないんですよ、
はい、
それだけのある程度の業績はその時すでに出てたから、
はい、
それで呼んでもらって、これは渡りに船と思って行っていましたけどね、
はい、
うん、
この時は主にどういった研究論文を書かれたりしてらっしゃったんですか？
免疫電学っていうそういう研究で、
はい、
そのネイチャーだとかいろんな雑誌、その学会で一番トップの雑誌に常に出していました。そして私の下にあと日本人好きなら3人ほど雇っていいよって、その私さらに日本の人に声かけて来てもらって、
はい、
その人たちはもちろんみんな教授になってるけどね、
はい、
そこであの頃が一番自分の人生で生き生きした時だったかな。年間もお金を使いたい放題で、
はい、
しかも私の書いた論文が全部一流雑誌にパーンとこうすぐ載るし、その頃一番人生今なって、あの頃一番俺良かったのかなとそう思っています。残念なことにね、もうちょっと頑張りたいですけどね。
いや、本当ね、まだまだ先あるんですよ。そしてハーバード大学から今度は、またスイスですか、スイスに行かれるんですよね。
それはね、
はい、
スイスで、皆さん忘れたかもしれない、利根川進って人がいたの、
はい、利根川進先生、
その人ノーベル賞もらったのね、
はい、
その人の、それ人はその当時は分子生物学の走りだったんですね、
はい、
それでその分子生物学、俺もそこで少しあのテクニックを習おうと思って、それでスイスバーゼル免疫研究所、その時ノーベル賞をもらった人そこに3人いましたよ。
あ、そうですか、
そして見たけどね、なんだあいつがもらうのなら俺2つもらってもいいわと思うような あれたまたまあいつラッキーだっただけだと自分では ね,、
はい、
ねそう、はい、思いましたよ私も、はいはい、これは俺もね頑張らなきゃと思ってノーベル賞もらった人3人いたのね、
はい、
まあ優秀な人もいた、
はい、
そうでなくてたまたまその人のラッキーであいつもらっただけだっていうそういうものもいましたよ。
ああ
しかしノーベル賞っていうのはねやっぱ分野とか時がヒットしたりその時代にマッチしたり、
うん、
そういう運っていうのもすごく特に医学書っていうのは難しいんですよ、
はい、
物理の方とかは割と研究してる人口が多くないんで、
はい、
医学っていうのは医学生理学っていうのはね生物学者とか学者が相当難しいんじゃないあれ取るの、ね、そうたまたま当たるっていうのも大いにありますよ、
はい、
エイズのウイルスを見つけた人、
うん、
そういうような人もたまたまそれがエイズのウイルスだったとか、
はいはい、
後でそういうことは山ほどありますよ、
うん、
たまたましかしそのレベルまで行っていなきゃ、
うんうん、
まずそこへは到達 しないっていうことで、
はい、
その分野がたまたまヒットしたかどうかって、うん、たまたまだけじゃないやっぱし必死になって努力して、
うん、
ね山中先生とかね、
はい、
そういう人は到達しておられるんだろうけど、
はい、
まあそれくらいの勢いのある先生って日本にも相当います。しかし日本とアメリカと比べるとアメリカ人は5倍ぐらい多いね、
うん、
研究費のレベルが違うもん、
うん、
10倍ほどアメリカ多いの。
あそうですか。でもそのアメリカでその一番先ほどね、
うん、
輝いてたんじゃないかって言ってらっしゃったハーバード大学でのその研究の環境ですよね、
うん、
それを2年足らずでこのスイスっていうその決断も逆にすごい勇気がいることじゃなかったですか、
うん、私は本当言うとね、
はい、
うん私はそのハーバードにずっとおった方が良かったなと今は思っているけどしかしそうすると、
はいはい、
私奥さんがいたわけで、
はい、
ね、
はい、
うんだから奥さんと別れてまでねそんなことをするべきではなかろうとそれで一旦横浜市大へちょっと戻ろうと、
はい、
教授にちょっとなっておいて、
はい、
それから何度も行ったっていいしと思ってね陽光台でうちのやつが開業始めたから、
はい、
子供だって2人いるし、
はい、
ほっぽってねアメリカでずっとやってたら、
はい、
もうちょっと研究は上がってたと私はそれはもう全然思ってるけど、
うん、
それが本当に私の人生でいいのか悪いのかしかし家族も私は日本に住んでるんだし、
うんうん、
それでいろいろなたまに行きゃいいじゃんあるいは私の弟子みたいなのを送って、
うん、
そうしてやればある程度そこもまあつながれるかなと思って、
うん、
それで一応日本の、まあ、母校の教授だしまあ最も若くして教授になったと思うけど、
うん、
まあね一応なっておいてって、うん、しかし他の大学からもいろいろ誘いかかっていましたよ、
はい
ね、しかしやっぱしあんまり夫婦別々に住むのは子供とか、あんまりいいことじゃないんじゃないかなと思って、
はい、
それで横浜次第にとどまってたんですよね私はね。
なるほどね、うん、やはりご家族を大切に
別れんといけない理由あるわけではない自分のこエゴで、ね、別れるってそこまでねするもんじゃないんだろうと私はそう思って そういうやり方したんですよね。
横浜市大の教授になられてからは、うん、本当に日本でも各地の病院に勤務、まあ、臨床という現場にも勤務をされたりとか、
うん、主にしたのは大学を辞めてからね、
はい、
うん、退職してからそういうのはあれなんだけど他の病院でもやっぱし臨床っていうことにも興味は持ってたその兄貴の先ほどの話もあるように、
はい、
うん、興味は持ってたわけで、
はい、
やがてはアルベルト・シュバイツァーだったと思うけど、
はい、
うん、その人が研究者をやってちゃんと業績を積んでその次にアフリカへ行ってあの医師としてあの困ったあの人たちを助けたっていうそういう伝記みたいなものをいろいろ見てたことがあって、うん、こういう人生もいいのかなと思ってそれは頭の中にあったことあったんで、
うん、
それで少しいろいろできる時は、まあ、多くの教え子たちが先生ちょっと来て少しの眼科だとか他の科もちょっと先生ちょっと見てくれないって言って見てくれないじゃない教えてあげるっていうから、うん、ちょっとじゃあ教えてもらいつつやってきてまあ一応少し、まあいろんな、科の 勉強もさせてもらってたっていうのは事実ありますね。
うん、本当に勉強熱心でいらっしゃるなっていうのがす
ごい。そんなわけじゃないけどね。
もうそれだけの立場に終わりなのにもかかわらず、うん、さらに幅広くいろんな知識を吸収して研究に生かすべくっていう貪欲に動いてらっしゃるのかなという感じ、うん、
貪欲っていうほどでもないけどね、
はい、
まあやっぱり楽しいですよ。
ああそういう
ね、
そうですか。
あの患者さんとこういろいろ話して、で、あ、治ったら、あ、よかったなっていうのは、それはやっぱり医者はみんなそういう喜びあるんじゃない、
うん、
それは楽しい。いろいろな眼科でも治してあげれればいいしとか、他のいろんなね、まあアルツハイマーとかいろんなその病気あるけどね、うん、そういう私は手術とかはやるほど の、 あの時間訓練受ける時はなかったけど、皮膚科をやってみたりいろいろ訓練はしたけど、まあ、あんまり身についていないけどね、まあ、そこそこ精一杯やればまあ少しいいのかなということなんですけどね。
あ、そうですか、うん、でちょっと初めて私は聞いたんですけど、老年内科というですね、老いる年に内科という、そういった今分野があるんですね。
ありますね、
はい、
そこで教授とかあるのはね、あんまり日本であんまり多くないんです。名古屋大学はあります、
はい、
あと中西帝大であるかどうか私あんまり勉強不足知らないけど、あと一つか二つかあるかもしれない、
はい、
あの年取った人の高血圧の値と、
はい、
あるいは血液と血糖値と、はい、若い人の血糖値と違うんですね。平均心臓の動き方とか、あるいはまあ、腎機能いろんなもの違う。それを一派絡めてこの人高血圧っていうのじゃなくて、
うん、
老年高齢者に向いた医療のやり方っていうのはこれは存在するべきなんですよ、うん、はい、若い人の医療と、
はい、
それが大きくだんだん分化してきて、
うん、
で今後2025年やらまで老年人が増えてきます ね、
そうですね、
どんどん増えてる、
はい、増えてますね、
だからやっぱりそういうところが学生の時あんまりそういう医学っていうのを私らも教えなかった、
うん、
しかし今どんどん増えてきてる。今後ますます重要な老人問題を抱えて分野だと思いますよ。その老人の値、それを治すのもね、やはり車の中古みたいな形になっている人をね、
はい、
新車だったらパッとその部品変えるけど、そう簡単に変えるわけじゃない、うん、しかし少しガタが来つつそれを修正して、うん、どのガタの揺れが、うん、致命的にならないのかなっていう、その本当の新品に直すんじゃなくて、うん、ある程度この辺でいったら、まあ、この人90ぐらいまでは持つかなっていう風な、
うん
ね、新品に何も若い人、うんみたいにしなくても、
うんうんうん
うん、やっぱり90とか95ぐらいまで生きてもらいたいと、うん、そのためにはこういう医療が必要だっていうので、最近老年医学ってどこでも、うん、あんまり専門家多くはないんだけど、
はい、
私そういう専門の病院が大学辞めてからね、うん、名古屋の豊橋っていうところで愛知県で 1,2 の大きい病院じゃないですかね、はい、そういうのをやってる。そこは主に認知症の研究も盛んであったんで、そこの所長っていうのもやったりしてたんだけど、やはり老人の医学と若者 の、 その医療とは違うんですね、
はい、
うん、それで、うん、老人の今後大切な重要な分野になってくると思いますよ。
うん、そうですね、
うん、例えば私の女房は陽光台でその皮膚科をずっとやってて、
はい、
もう35、6になりますかね、
うん、
若い時私は見てたものがみんなあんた年取ってきたのよって、うん、だから私は本当は大学辞めてちょっとアメリカへまた行って研究しようかなと本当のこと言ってそう思ってた、
はい、
しかしうちの やつが私の患者さんもみんな年取ってんのよって、あんた前の方に陽光台の駅のところにいいとこあるから医院を作ってあげるから、そこで老人を相手に少しやらないって、そうすると喜ばれるかもしれないよって、うん、そうかなって、今から、アメリカで一人で生活するのも長生きして できんかもしんないなと、老人の人と一緒に、寂しい老人の人たちと一緒に話しながら、うん、まあ少しでも医学のことで役に立つことあれば、うん、まあそこでやってた方がいいのかなと思って、1年ちょっと前に開業して、はい、まあ、やって今は満足、ああやっててよかったなと、うん、あと私自身のこと体の言ってもね、
はい、
やっぱ死ぬ手前までちゃんと働けるし、はい、私どっかいろんな、あともう一つ、どっか行ってても副学長とか、あるいは学部長とか、はい、あるいはなんか他の所長とかなんかなっても、
はい、
定年っていうのみんなあるの ね、
はい、
ね、65分だったら先生疲れじゃないですかって、
ね、
俺疲れてないけどなって今度次の人は今度ならんといかんから、そしたら譲らんといけないでしょ、
うんうんうん、
所長って言って90まで所長って、まあ、自分で作ってしまえば、
はい、
自分がもうあの最後死ぬまで所長って、うんうんうん、そういう点で自分も、うん、やった方が、うん、いいのかなっていう、そういう点で、あと横浜市大で、まあ、そこそこ偉い役をやってたら、うん、私は一番困ったのはね、うん、前の市長さんが横浜市立大学は潰すべきだとか、はい、私立大学化するべきだとか、お金を全くもうゼロに近いほどしろとかって、そういうことを医学部長の時言われちゃってね、
はい、
改革しろとかなんとかって言われちゃってね、
はい、
私はそんな定員を減らすとか現実してそんな金儲けのためにやるってそれはできないと、
はい、
大喧嘩、
はい、
まあ、やめた原因は そのところに原因があるんだけど、
はい、
そんなものやらなきゃよかったなと、しかし私は親分だったから、
はい、
横浜市大のね、
はい、
教職員たちの親分だったから、そんなことは私は断固としてできないと、
はい、
まあ、そういう横浜市立って言ったら横浜市が作ってるんだから、
そうですね、そうですよね、
うん、その市長と考えが合わなかったら、
は
い、うん、それ市長もあの人を辞めてもらいたいと、そういう圧力があったりしてね、私はそういうものをあんまりならずにずっと研究をやっといた方が良かったかなって、私ちょっと今思ってるのはそこはちょっとね、役職をちょっとやりすぎて自分の研究をもっとやるべきかなと。しかし私は教えた学生あるいは教えて、うん、今教授になってる人横浜市での半分以上いますかね。
ああ、そうですか、うん、
そういう人たちがあってね、
はい、
うん、先生ありがとうってこう思ってくれているんだと思いますよ、
はい、
ね、育てたっていう、はい、それは私は、あ、うん、そういうの俺の宝の一つかななんてね、そうは思うんです。しかし、はい、そういう公的なところにいると、あの市長さんとかそういう人の意向を組んでやらんといかんでしょ、
う
ん、
そうですね、
うん、
難しいところですね、
定員を減らせとか、
うん、
そうするとね、そういうのに翻弄されちゃってね、
うんうんうん、
私の思っている純粋なあれはちょっとできなかった。私の兄も言ってた、
うん、
兄も富山県で2番目に大きい高岡市民病院の院長をやってたの、
はい、
市長さんがおいて、あの安くてなんか儲けるような病院にしろってばっかし言うと、
うん、
これは俺の思っている低価格でかつ高度の医療をするっていうのと違ってると、
うん、
7、8年彼も院長やってたけど、
はい、
こんなバカなことを俺はさせたくないと、うん、そしたらもう一人の大学教授をやっていた人が、うん、その長男だけど、お前そんなら そういうとこやめなって、
うん
うん、俺もやめるって、
うん、
ね、自分の思っていないことをやるっていうのはやっぱきついですよ、
うんうん、そうですね、うん、
大学を縮小化しろとか、
うんうん、
どうのこうのって、まあ、そういうところがしもべとして働いてたらそういうの自分の思ったようにできないのね、
うんうん
う
ん、
そういう点今は、うん、ああ自分に思ったようにできていいなと、そういうことを今はあの思っていますよ、
はい、
うん、それは良かったなと思ってる、
うん、いや地域のあの方々にとっても、うん、そうやって先生が開業していただいて、
うん、
先生にお会いしていろんなお話、診察していただいたりできる環境っていうのは、うん、本当に嬉しいことじゃないかなって、地域の方々本当に喜んでらっしゃるんじゃないかなと思いますね。
多分ね、
そうなんです、うん、いやだから本当にあの珍しいというか、それほどまでに大学の教授をされてキャリアを積み上げられてから開業されるって、うん、なかなかいらっしゃらないパターンですよね、
うん、そうだね、
はい、
うん、ね、67かな、
はい、
で開業始めたっていうのは
すごいことですよね、
ところがね、
はい、
私の 7つほどの先輩でね、田中福子先生っていうその先生も教授やっててね、
はい、
私の大の仲良しですけど、
はい、
うん、その人は館内で勧誘されたのね。みんな大丈夫大丈夫ってみんな言ってたけど、
はい、
その人もう私は自分の思ったようにやりゃいいんだからって、奥田君もそうしたらって、うん、そうねって。あとやっぱしね、女房の存在が大きいんだと思います、
うん、
女房はやっぱ6,000〜7,000万かかってんですよ、
うん、
そういうものを建てたり部屋を改造したり、
はい、
女房があんた私出してあげるからあんたやりなって、
はい、
ね、それはそういう点はありがたいなと思っていますよ、うん、みんなそうしたいと思っても7000万とか貯金持ってる人そんなに多いのではないかもしれないよね。
いないですよ
あんまりね、
はい、
まあ、そういう点私はまあ奥さんに恵まれたっていうか、
うん、いやそれはでもある意味その、まあ、アメリカから、
うん、
奥様のためにというか、うん、ご家族のためにやっぱ日本に帰ろうって思われた先生のそのお心も、うん、奥様としては大切に感じられてのことじゃないですか、
うん、
そのまま日本に帰らないまま海外にずっといらっしゃったらね、また違
う、うん、そうね、そういうことしてたらね、
はい、
それはあれだと思うけどね、
はい、
うん、
でも今は診療しながらも研究も続けてらっしゃるんですよね、うんうん、まあ、
研究はやっぱしね、私は元から目指してて、まだね花は咲いてない、女房があんたいつになったら花あんたのあれするの、今つぼみももう少しこの今柔らかくなってきたっていう順で、はい、いや咲く前にポロッと落ちるそういう花も桜もあるよねっていうから畜生と思いながらね、
はいは
い、いやだいぶ少し温まって、中国で、
はい、
そのエイズのワクチンのね、
はい、
臨床全臨床試験っていうのを相当猿を150匹ほど使って大掛かりな、はい、研究をやってたんですよ、
はい、
うん、もう一つちょっとね、ちょっと失敗したちょっとミスあれがあって、その時グッとこう行けばよかったんだけど、今あれで少し遅れて、もう一度ちょっとやり直さんといかんかなと思って、日本はねワクチンが新しいのできない国なの。
あ、そうなんですか、
うん、厚生省とか、
はい、
あまりそういうこと言ってはいけないけど、規約が多すぎるの、副作用が出たとかになると、うん、会社が潰れるんですよ、
はい、
だから日本では新しいコンセプトのそういうワクチンっていうのはできていないです。アメリカはどんどんできる、中国もある程度やりやすい、あれインドもちょっとやってみたけど、
はい、
日本では新薬が日本で1年に1つか2つしか出ない、
うん、
アメリカは200とか300出てるの、
うん、
えらい違ってるんですよ。
そうですね、
ちょっとでも副作用があるともうそれはダメなの、
うん、
子宮頸がんワクチンってあるでしょ。
あります。
あれなんかすごくいいワクチンですよ、
はい、
ね、うん、しかし、はい、誰か一人なんか手が痛くなったなやらなったって言って、うん、
はい、
それでもうほとんど日本ではやらないけど、うん、ね、あれはすごくよくできたワクチンなんですよ、
はい、
ちょっと副作用が出ると私はマスメディアの責任も大いにあるなと、はい、前に進まないんだもん、
うん、
それで私に言わせればインフルエンザのワクチンあるでしょう、
はい、あります。
あれはそんなに悪いけど、
はい、
上手なワクチンじゃないんです。
ああ、そうなんですか、
うん、私はだから一番全部に万能インフルエンザワクチン作ってやろうかなと思って、
うん、
今あれして、それなりに研究してるんだけど、
はい、
ね、あんまり型が違ったりすると全然効かないのね、
はい、
そんなに強力なワクチンじゃないんです、
うん、
ないけれど、うん、いい点は副作用がないって、あんまりタンパク入ってないの。で、じゃあうどん粉でもじゃあそれでいいのかって、
うん、
まあ、厚生省はあんまり、うん、効く効かんっていうよりも安全である安全でないっていうことを主にしてて、うん、私のエイズのワクチンも安全性がどうのこうのって言われたり、
はい、
なんかしてちょっといろいろちょっとあれして、しかし安全でない今のあれって認められてるのないの、エイズのワクチンは、
はい、
ね、ガチッとしたの、そうするとやっぱある程度副作用あるのね、
はい、
そしたら日本ではそれは無理なんだよね、
うんうん、
だからそういう意味で一つだけあれなら私はハーバードでやってたら、
はい、
今頃成功してたなと私は思っていますよ、うん、日本とアメリカはそこは違ってんのね、
うん、
日本では基礎研究は ちゃんといいんです、
はいはい、
臨床の応用の研究は日本は全然前へ行かないんですよ。
そうなる、うん、まあ、だから山中先生なんかも海外で研究されたりしますよね。
しかしあの先生のは割と基礎の研究なの、は
い、あ、そうですか、
うん、基礎の研究はアメリカと日本とそんなにえらく差はあるわけではない。ただ臨床の本当にあの山中先生の仕事でね、本当に医療の分野へ応用できるのいつかって言ったらあと10年はかかると思いますよ。
ああ、そうですか、
うん、安全性っていうことをすごく問題にするから、うん、
はい、
ね、途中でひょっとしたらあれがんになるかもしれないっていうことで認められないかもしれないよ、はい、
うん
うん、だから日本では安全性っていうことをね言うから臨床の場に持っていく新薬っていうのはなかなか承認されづらいんですよ。途中で一つでも副作用があ あるともう、うん、ダメになるんですよ。だから日本はそういう点もう少し考えた方がいいんじゃないかなと。しかしそういう研究やるのならアメリカ行ってやった方がいいって私は若い者にそう言ってるの、はい、ただの分子生物とか、
はい、
そういう研究は国内でも十分できるけど、はいはい、臨床の応用のはなかなか難しいぞって私は後輩たちには言ってる。私はちょっと失敗したなと、
うん、
ワクチンじゃない他の研究をやればもっと良かったかなと。ワクチンっていうのは人に打つでしょ
う。そうですね、
安全であればいいんだって、はい、あんまり効果がなくて
も、
うん、それはバカな話でしょ。
うん、そうですね、
うん、まあ、あんまりこういうことを、メディアに言うのはいかがかとは思うけど、
はい、
そういうことなんですよ。今の日本のね、
うん、研究している立場から、うん、そういったことをお伝
えいただける。私は分かるもん、それはずっと研究してる、うん、しかしそういうことを言うとまたお上に立てついてるとかそういうことになっちゃうからね。
なんかね本当に報道の中で、聞く分に関しては本当にその良くない部分だけがクローズアップされてしまったりとか、うん、確かにそれで救われる方もいるとは思うのに、
うんうん、そういうものいっぱいある、うん、例えばね、
はい、
リオバンっていうのがなんか新聞で以来あの薬悪い薬じゃないの、
はい、
しかし宣伝の方法が間違っただけの話で ね脳の循環とか良くするとか それはいけないこと、
うんうんうん、
ね、しかしあの薬はいい薬なんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
そういうところじゃなくてた一部だけかってあれは悪い悪いわってね、そういうようなのはね、うん、ちょっとオーバーに言い過ぎるなと私は思うけど、うんうん、私は現役を引退してるから、
はい、
あんまりそういうのあれだけどちょっとねマスメディアで、
はい、
いいものはいい方向で伸ばすっていう、はい、そういうやり方をやっていかないと、うん、みんな潰されちゃう、
うん、
うん、そういう点ちょっと、私は日本の医学のあれちょっと、マスメディアに左右されすぎてるなと、
うん、
政治も混乱してるみたいじゃない、うん、前この10年間ね、はい、何にも、はい、ああ言えばこういうこう言えばいいってそういうことで、
はい、
そういうところが大きいんじゃない。
あ、うん、まあでもそれは医学に限らないかもしれませんね、うん、もしかしたら ね、
うん、私の専門分野ではそういうことが思います、うん、まあ、話変えましょう、
はい、いや、それで今先ほどそのエイズのワクチンを先生がずっと研究されているということなんですが、やはり先生の中ではエイズのワクチンが今一番の世界を救う研究すべき課題っていうふうに感じ
て、いや一番だとは思っていません、はい、20年前は一番だと思って猛烈にやったけど、
はい、
今はねエイズは死なない病気になっちゃったの。
ああ、そうなんですね、うん、
抗エイズ薬って抗ビールス薬が随分開発しちゃって、うん、エイズは死ななくなっちゃった の、うん、20年ほど前は確実に死ぬ病気だったのね、はい、それほど抗ウイルス剤の開発が著しく走行してね、
はい、
それでエイズは治る病気になったけど、
はい、
アフリカの南アフリカとかあの辺のサブサハラって、はい、サハラよりちょっと南の方で、はい、まだジンバブエとかそういうところはみんな大変だけど、
はい、
お金ないからなんだよね、その抗ウイルス剤を使うあれは相当高いんですよ。
なるほどね、
うん、インドだって、
はい、
インドだって3000万人ぐらい陽性なんじゃない。中国も隠してるけど1000万人越してるかもしれない、
うん、
しかし抗エイズ薬があるからある程度いいんだけどね、
はい、
前ほど私一番大切なワクチンって、まあ、大切なことは大切ですよ、うんうん、いいのバッチリとなんとなくそういうのをねいいのは、うん、あと10年経ったらあれがいいんだなっていうのは大体 私も それと同じようなのをやろうとしてるけど、なんか特許とかいろいろ難しいところもあるんでね、
はい、
だいぶ目処が、うん、ついてきつつあるけれど、はい、やっぱりエイズのワクチンをあれするっていうのはすごく重要ではある、うん、一番大切ってやっぱアルツハイマーのワクチンも10年ほど前いい論文ネイチャーに出たんですよ、
はい、
したアルツハイマーのワクチン、俺の知っている分子生物で言ったらいいのできるのになと思ってある程度やったけど、厚生省で、そのお金がちょっと、前臨床試験っていうのかかりすぎるやらっていうことで俺の採択されなくてね、
はい、
それで中国でやろうかなどうしようかなと思っていて、まだ今のところ、費用対効果の意味もあるからね、
うん、
いいんだろうなと思ってるけど、ちょっと前進まない。インフルエンザの方はこれは割とあれ乗ってくるところがあるんだけど、その研究費っていうのをね国でちゃんとサポートしてもらわないと、ワクチンなんていうのは結構あの金がかかるからちょっと難しいよね、
うん
うん、まあ、すごいいいもの一発でパッとこう作ってしまえば、うん、それは会社も多く乗ってくるかもしれないけど、その辺難しい。まあ結局いいものは作っていないってことだね私はね。ね、自分では良かれと思ってやっても、うん、いいか悪いかっていうのをねあの確かめるためには30億ほどかかるんですよ、
はい、
ね、
そうなんですか、うん、
そのワクチンはいいものか悪いのかっていうのに、
はい、
20億ほどかかるんですよ、
はい、
ね、だから結構難しいんですよ。
いやそれはもうあの一人の研究者とか一箇所の研究所とかっていうレベルじゃなくて、
うん、だから
もう本当国の、
うん、山中先生のはそういう国のプロジェクトで、
はい、
あのね iPS 細胞をあれしているようなもんでね、
はい、
そういう国の援助っていうのないとなかなかそう簡単にね、あの新しいのはできない。アメリカはそういうのね20、30そういう目があるのね、日本 iPS 細胞だけじゃない、
うん、
ね、その辺がやっぱ国力が違うね、うん、そしてアメリカは医療の分野で全然ナンバーワンなんですよ、うん、
はい、
ね、日本で作ってるのはジェネリックの薬とかほとんどで、はい、日本から新品出るってことはほとんどないですよ、
うん、
だから差があるんですよ、
うん、
応用医学の面においては、
はい、
日本は機械を作る、ね、ファイバー作ったりするその面はあの上手だけど、
はい、
新しい薬を作るのには20億30億かかるんですよ、
うん、
だからそれが日本では出さん、アメリカはそれを出して、うん、かつそのうちいくつかたくさん当たってるから、
うん、
だけど日本はうまく循環が巡っていかないね、
うん、
そういう点ちょっとやっぱアメリカと相当違うね、
うん、
研究の特に臨床の方の応用研究ね、
うんうん、やっぱり今の次大の学生さんなんかも、
うん、
お医者さんにその臨床のお医者さんにっていう学生さんとそれから研究の方に注力をしたいっていう学生さんといらっしゃると思うんですけど、最近の傾向とか割合とか学生さんなんかとお話しされたりしてて感じられることとかありますか？
私らの時よりはもう少し金儲けして楽にしたいっていうのはなんか多いような気がするね。
そうなんですか、うん、
さっとある程度か、ね、勧誘して、
うん、
ね、うん、なんかちょっとセレブな感じになりたいっていうのが、うんうん、結構多いなと思ってるけど、
はい、
まあ僕らはもう戦後ね戦争の時とか育ってるもの、はい、今の人をね、
うん、
そんな厳しい研究者っていうところ見つけると1000万ぐらいしか年収ないんだよね、うん、
はい、
片一方はねその10倍ほど、
う
ん、もらうようになるのよね。
そうですか。
どれがいいって言ったら、
はい、
今の若い人は多くは、ね、後者の方を選ぶんじゃない？ね、まあこれはしょうがないのかなと。日本ももっと貧乏であってガツガツした時にあれすれば、うーん、また変わってくる、まあ、リッチな学生が多くなっちゃったのかな。まあ私立よりは寛容志向は少しは少ないんだと思う、
はい、
例えば私の同級生で親が寛容医だったと横浜 市立大学の場合ね、
はい、
1割に満たなかったんじゃないかな。
あ、そうです。
1割ぐらいだった、
はい、
親が寛容医だった、寛容医者だったっていうの、
はい、
あとはやっぱりそこそこ成績できて、
うん、
それでなったというのが結構多いんじゃない、うん、だから寛容して住むっていう風なものはそんなに多くなかったけど、う
ん、難しいですもんね。開業してだと資金も必要だったり、
うん、そう、ね、あんまりお金ない、ね、ないしね、はいはい、私なんかはほとんどね金なんかそんなのするお金なんかあるわけがないんでね、うん、お金だって貸してくれないですよ、うん、銀行、
うん、
ちなみにね、うん、私が大学教授だって、
はい、
女房が勧誘しようとするとき、はい、お金足らないなと思って、はい、どれだけ横浜銀行貸してくれるって言ったら、はい、私のことを200万ほどだった現役の次第の教授だったですよ。
そうですか、
うんうんね、200万ほどしか、はい、あ、そんな価値しか認めてくれないんだなと、ね、女房の実家の方は勧誘してたから、
はい、
そのお父さんがハンコついたら、はい、いくらでも貸す
って
、ね、うん、そういうみたいね、だから大学に残っててあんまりそんなに給料ね、私一番もらって大学でもらった1550万ほどかな、副学長、はい、学長で1800万かな、
はい、
医学部長で1200、300万、そういうもんですよ。教授は1100とか1000ぐらいですよ、
うん、
それが60ぐらいです、うん、そうだ、開業すると初めから全然違うもんね、
うん、
女房は私のことを道楽してるとこう思って、まあ、しかしあの金も儲からんのに、まあ、そういう点では偉いねと女房は思ってくれてるのかも、たのかもしれない。
でもすごく大きな、うん、あの世界観というか、それこそ、まあ、目の前の患者さんを助けることももちろんすごく大切なことですし、うん、地域の方にとっては先生の存在ってのは大きいんですけど、そのいわゆるワクチンを新しいものを作ったりっていうことは、
う
ん、本当に世界国境を越えて世界の人たちを救うっていうことにもなりますよね、
うん、それはね、うん、あの一生懸命にやりたいなと思ってたし、今後まあほとんどできる能力ないけど、まあね、死ぬまでやっぱし目標は、うん、持っていたいなと思っていますよ。しかしそれほど能力っていうか、そうでなくても今の私でも年取った人とお話し相手ならまあなれるし、まあ、治すのは次第の私の後輩たちが来てくれてね、
はい、
うん、それでいろいろやってくれてるし、私はお相手してね、うん、お父さんどう今日、うん、いいね、調子が良くなったねって言ったらニコニコっと笑って、そして帰ってこい、じゃあ血圧の薬ちょっと出しとくからねって言って、大丈夫だよって、金さん銀さん任そうかって言ってそういう姿勢したらニコニコっとして帰ってかれたら、
はい、
うん、それで風邪とかさ、うん、引くの治ってきたりすると、うん、私も医者いいなと、腹痛くて悪かったのが、
うん、
薬出したら治っていったりすると、うん、ああよかったなってそう思いますよ、うん、それは、うん、そういう点でお医者さんっていうのはいい仕事だなと思っています、
うん、
今ね、
うん、ちょっとまだねこれからその研究を続けていらっしゃって、うん、先生の研究されたワクチンだったり薬になるのかわからないんですけど、うん、そういったものがこうやって出てきたりするといいななんて、私すごく今お話伺ってて、うん、思いましたけれども、
私もそうしたい ね、
うん、でも本当に今はねお忙しい中で研究を続けてらっしゃる、そうやってあの日々の診療もある中で一方で研究を続けてらっしゃるっていうのがものすごく精力的でやってらっしゃるなって、本当に先生は勉強家であり、ね、いやいや常にその目標に向かって努力されている
のが、目標は持っていますよ、
はい、
努力もそんな大してしてないけどね、
そうですか、
口ほどのことはないんだけど、まあ、一生懸命になんかやっぱり人生目標を失うとね、
うん、
やっぱし良くないから、
うん、
永久にできもしないけど一応目指すものは一応持っとくというのがいいのかなって、うんでね、
うん、
何もできないあのじじいとこう思うかもしれないけどね
いや、
そうですよ、
先生のように本当にいろんな分野のことを経験されたりとか、うん、研究の部分もすごく一生懸命いろんなことをされてらっしゃった先生が町の中のお医者さんをされているっていうのは、
うん、
ある意味今何かにかかったらいいの、体の調子良くないんだけどみたいな、でもどこの何かにかかったらいいか分かんないとかってあるじゃないですか、
うん、
だからそんな中で先生のところに行くとちょっといろいろと総合的に、
まあ、そういうのはね、
はい、
ね、私はできないけど、じゃああそこの病院のね、
はい、
あれは俺の4つほど後輩だけど、あの人があいつはよくやってるからそこ行ってこれ直してもらいなさいとか、
うんうんうん、
そういうのはある程度ね、いろんなものを教えたりしてるから、
はい、
それはちょっと普通の人よりはちょっと余計知ってるのかもしれないね。
うん、
うん、
ね。
ちょっとぐらいはね。
そう、ちょっとですか、うん、本当に先ほどからね、謙虚でいらっしゃるんですけど、
う
ん、
いやいや、とんでもない、できないからしょうがないじゃないですか。
すごいなと思いますね、
うん、私ね、うん、そういう点でね、初めに、まあ、30数年前に教授になって、
はい、
私厳しかったんですよ。
あ、そうですか。
学生に、
はい、
すごく厳しくね、厳しく育てて、
はい、
俺も目いっぱい一宿にね、世界に通用するような学者とかそういう医者とかを作ってやろうと思って、私相当試験もやったりね、はい、
うん
うん、相当、うん、まあ悪いけど私のおかげで留年になったやつも何人かいるね。
あ、そうなんですね、
うん、ね、はい、私相当厳しかったんですよ、うん、試験とか、
はい、
当然ないと一流にならんぞって言って、みんなでね、はい、いっぱい叩いてたんだけど、良かったのやら悪かった、二つに分かれるね。あの先生のやたらと厳しかったと、
うん、
うん、あれはあんまり俺好きじゃないと言っている人、
うんうん、
その方が多いと思うんだけど、
そうです
か、そうでなくて、はい、あの先生ああしてくれたから今の僕があるんですって言ってくれるのは、うん、嬉しいなと俺の思っているのが少し通じたかなと。厳しかったんですよ、年取ってきたらあんまりそんな偉い試験ばっかしやってるとね、
うん、
学生には他の考えもあるだろうしと思って少し優しくしたんだけど、うん、初めは相当厳しかったですよ、うん、
でもそれはやっぱり目標がやっぱり志が高いからこそですよね。
まあ私はそう思ったけど、
はいはい、
うん、ちゃんとね、横浜市立大学出たから二流っていうんじゃちょっと寂しいと、
はい、
うん、ちゃんと一生懸命勉強して、世界に通用するようなそういう大学にしたいなと私は思っていたんだけどね、
はい、
うん、まあそのおかげでね、ちょっと嫌な思いしたものも何人かいると思う、うん、それはちょっと悪いことしたかなって。なんか、ね、人気のある先生っていうのはね、試験が優しい先生人気あるんだよね。うん、俺もうちょっと優しくしとけばよかったかなって。
いや、ね、でもそれはやっぱり医療の現場だし、やっぱり治療を目指してきちんと知識と、
うんうん、それは思っていましたよ、うん、しかしちょっとやりすぎたかなとこう思うんだけどね。
そうですか、
うん、私のことえらい恨んでるって人はそんな、あの落第させられたりしたやつ何人かいるけど、うん、それ以外はそんなえらい恨んではいないと思うけどね、
はいはい、
うん、まあ今になったらあいつはこうだから厳しかったんだってなんとなく理解してくれているものがだいぶいる、
うん、
嫌な感じですよ、うん、今話してるとね、
うん、もうぜひこれを聞いていただいてまたね、あ、そうだったんだって、分かっていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますね。ありがとうございます。それでは最後になりますが、ドリームトークということで、ね、もうズバリですね、先生の現在の夢、これから進んでいく、先ほどからチラチラと出てるかもしれないんですけど、うん、夢といえば今思い当たることは何でしょうか。
さっき言ったようにね、自分の研究がまだ完成していないんですよね、うん、やっぱりそのエイズのワクチンであったり、アルツハイマーのワクチンであったり、高病原性インフルエンザね、インフルエンザもう一つだけで一発で全部治るようなね、
はい、
そういうワクチンを作りたいなと思ってるのが夢、うん、もう一つは、
はい、
微力ながら私の医療でもね、皆さんの役に立てばこれはこれで幸せなことかなと、うん、医者に、お袋に騙されて医者になったり、それはそれでその人生もいいと、その2つですね、私はね、うん、そういうふうに思っていますけど、
はい、うん、ありがとうございます。いつまでももう元気いっぱいで、ぜひその目標に向かって進んでていただけたらなというふうに思います。
どうもありがとうございます。
今日のドリームトークは、横浜市立大学の元副学長でいらっしゃり、現在名誉教授でいらっしゃいます奥田健二さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。長々と。